聖書をお読みいたします。今日はヨハネによる福音書14章1節から11節をお読みいたします。新約聖書196ページ。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る、いや、すでに父を見ている。フィリポが、主よ、私たちに御父をお示しください、そうすれば満足できますと言うと、イエスは言われた。フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのだ。なぜ私たちに御父をお示しくださいと言うのか。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではない。私のうちにおられる父がその技を行っておられるのである。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。もしそれを信じないなら、技そのものによって信じなさい。説教、神に至る道をお伝えいたします。本日の説教題の中に、道という言葉が出てきます。そもそも道って何なんでしょうか。そう考えたときに、私はある日の出来事を思い出しました。これ個人的な話なんですけど、一昨年の4月2日前任地である新潟信濃町教会の職を辞して、新潟から横浜に引っ越してきた日のことです。荷物は引っ越し屋のトラックに乗せ、自分たちは今乗っている車、フィットで横浜に向かうことになりました。いや、もう雪は降らないだろうとですね、見切り発車でスタッドレスタイヤを処分しちゃったんですね。もうすり減ってたっていうのもあるんですけれども、2019年の4月2日の夜はですね、普通のタイヤで新潟を出発することになったんですね。ところがですね、その日はよりにもよって寒の戻りがあったんです。出発する頃から徐々に雪が降り始めたんですね。で、まあ、燕三条、まあ、長岡とそういうふうにインターをこう南に来るわけですけども、新潟県内を南下するにつれてどんどん雪が強くなり、長岡を過ぎたあたりから本降りになってきてですね。で、路面はみるみるうちに積雪になってくるんですよ。で、当然関越自動車道は50キロ規制、遅延規制にもなるんですね。で、そんな関越道をタイヤチェーンどころかスタッドレスタイヤすら履いておらず、夜の高速道路は前も横もライトで照らされた視界全体が真っ白、雪で真っ白だったんですね。おっかないんですね。不安を抱きつつ通ってきたんです。で、そうではありますけれども、関越道は新潟に始まり、東京練馬に通じているんですね。この道を通れば必ず目的地にたどり着くんだ。そんな思いで、車を走らせてきたことを思い出しました。 もう少し続きがあるんですけど、新潟県と群馬県の県境には関越トンネルっていうのがあるんですけど、そこを抜けて群馬県内に入っても水上あたりはまだ強めの雪だったんですね。ですけれども関東に入ったんだからもう峠は過ぎた、そんな安心感があったんですね。で、雪は結局群馬県の中部の渋川伊香保インターっていうのがあるんですけど、そのあたりまで降り続いていたんですが、もうそこの辺まで来ると雪国の降り方ではないんですね。関東平野に抜けると視界一面全く雪がない広大な夜景がキラキラとこう広がっているのを見た、その時の安心感というのはひとしおだったことを思い出します。まだゴールは先にあるわけですけれど、道という言葉の意味や定義について普段私たちが意識することはほとんどないと思います。そこを通れば目的地にたどり着くことのできる狭い帯、細い線とでも呼ぶべきでしょうか。で、例えばですね、この甲南台キリスト教会の前の道、そこの道は甲南台駅前と陽光台駅前を結んでいます。教会を背にして左に行けば甲南台駅前、右に行けば陽光台駅前なんですね。教会を出た段階ではどの駅前もそこから見ることはできません。そうではありますが、この道がどこに通じるのかは多くの人が知っています。それではキリストはどうでしょうかというところから本題に入るわけですけれども、イエス様は私は道であり真理であり命であるとおっしゃいました。キリストという道を歩めば神にたどり着くことができる。キリストの道を歩めば神を知ることができる。神の命に預かることができる。だから主は私を信じなさいとおっしゃるのであります。本日の御言葉にはですね、道というテーマの他にもいろいろと語るべきテーマがもういくつかあるんですけれども、時間の関係上本日は道に絞ってまいりたいと思います。で、さて主はご自分が道だとおっしゃいました。ということは弟子たちはまだ目的地からは離れている。信仰者にとって目的地はまだ見えない、見えていないということであります。見えていないけれどもこの道を歩んでいけば確実に目的地にたどり着けると、そういう信頼が必要なんですね。まるで2年前に私が運転しててこの道をまっすぐ行けば横浜までたどり着ける、今は雪がひどくて大変だけれどもこの道を進めば、信頼が必要なんですね。キリストの道はこの道を歩めば神様にたどり着くんだ。だからこそ信仰が必要なのです。いや、この道歩んでもダメなんじゃないかっていうふうに思ってたらやっぱりそれは十分ではないですね。そういう信頼がなければどうなるでしょうか。信頼がなければ、信仰がなければどうなるかというとですね、何もキリストでなくたって世の中にはもっと快適そうに見える道なんかがいくらでもあります。我こそが真理だ、私に従えと世の中にある様々な価値観が私たちに誘惑してきます。それはお金とかですね、この世の富にしてもあとは他の偉そうにしている人間にしてもですね、世間体にしても詐欺師にしても、詐欺師は私を信じろって言うんですよ、これは詐欺じゃありませんって、だいたいそういうの詐欺なんですけども、で特にですね、日本人なら特に何が大事かというと空気を読む、 空気を読むことが真理とでも言わんばかりなんですね。その場の空気に従うことはこの国の人が最も尊い価値を置いているものかもしれません。そういう魅惑的な価値観がある中で、なおキリストの道は決して間違っていないんだ。今私たちが歩んでいるこの道、キリストの道こそが最も祝福された道だと。だからこの道をひたすらまっすぐに進んでいこうと、そう信じ続けることは、このようなご時世だからこそますます必要なことだと実感させられます。で、道といえばですね、なんとか道っていうのがあるんですね。で、日本には柔道や剣道のように道という字がつく稽古事が数多くあります。武道に限らないですね、書道とか茶道とか華道とにしても修行には終わりがありません。ただひたすら連達を目指しています。その目的は何かを極める方向に向かってその道を歩き続けることなんです。もちろんゴールを目指すには目指すわけですけれども、到達することそのものよりも大切なのは何でしょうかというと、その道からそれることなく歩き続けることだと言ってよいかと思います。どれほどの達人であっても、ほとんどの場合はゴールが直接目の前に見えているわけではありません。偉い達人になるほどこんなこと言うんですね。私は生涯修行の身ですと、そういう謙虚な言葉を口にします。信仰生活もそれと似たようなところがあると思うんですね。あの使徒パウロでさえ、私は完全なものになったわけではない、完全を目指して走り続けているのだと語っています。走り続ける、走るかどうかはまあ比喩的な表現ですけども、今私たちに与えられている道を歩み続けるということが何よりも大切なんですね。そうしてキリストの道を歩み続けることで信仰者がすでに得ているものがあります。イエス様はこんなふうにおっしゃったんですね。御言葉、あなた方はすでに父を見ているとおっしゃったんです。ただこの見ているという言葉が弟子の誤解を引き起こしています。フィリポがこんなこと言ったんですね。主よ、私たちに御父をお示しください、そうすれば満足できますと。フィリポの願い事とはもちろん神の姿形を見ることであります。神様をこの目で見たいという欲求は人類にとって普遍的なものだと言えるでしょう。先々週の説教でも申し上げたんですけれども、こんなこと言う おっちゃんというかですね、おっちゃんに限らないんですけど、神様とやらがいるんだったら俺の目の前で見せてくれよ、だったら信じてやってもいいぜ。で、そういう人っていうのは決して珍しくないと思うんですね。そういうおっちゃんだけじゃなくてですね、旧約聖書でもあの有名なモーセが出エジプト記で神様に願ってるんです。あなたの栄光を見せてくださいと言ったわけなんですけど、もちろん神様からはあなたには私の栄光を見ることはできないと断られてしまいました。で、誤解がないように申し上げておきますけれども、神が人間に姿を見せることができないのではありません。神の力不足のせいではないということであります。そうではなくて、人間には神の姿を見ることができないのです。よくよく考えてみるとですね、神は無限の存在です。 神道の神々はまた別なんですけど、私たちが信じる神は無限の存在、かたや人間は限界のある存在、視覚、聴覚、嗅覚、触覚など感覚には限界があるんですよね。例えば視力だって一番いいのは 2.0 っていうのがあって、それより上っていうのは表示されない、実際にはもっと見える人はいるみたいなんですけども、ウイルスだってですね、肉眼では見ることができないじゃないですか。電子顕微鏡で初めてウイルスが見れる。遥か彼方にある星を観測するのには電波望遠鏡が必要です。望遠鏡でも捉えられない宇宙の先に何があるのかは偉い科学者でさえ知らないのです。で、見たり聞いたりした情報を処理する脳みそにも限界があります。人間側の力不足があるからこそ神の姿を見ることができない、知ることができない。そんな無力な人間が神様を見せてくれ、見せてくれ、見たら信じてやるだなんて寝ぼけたことを言うのもほどほどにすべきだと思うんですね。ですが現代人だけでなく、モーセもフィリポも同じ間違いを犯してしまうんです。人間が神を見ることなど到底叶うわけもないのに、見たい、見せてくれなどと言ってしまう、その愚かさ。だからこそ神に至る道が必要なのです。それがキリストだと主はご自分を示してくださったのです。またこれも誤解のないように申し上げておきますけど、イエス様の姿形が神に似ているということではないんですね。よく海外に出てくる細面でひげのある、イケメンというか髪の長い男性が、あれが神様、ああいう姿してるっていうことではないですね。神がイエス・キリストのような姿をしているかと問われれば、決してそうではない。人間には神をこの目で見たいという願望がありますが、大切なことは神を視覚的に見ることではありません。そうではなく、神を体験すること、神を心で感じること、神を魂で味わうことであります。そのための道がキリストなのです。姿形はわからなくても、キリストを見れば神を魂で感じることができる。キリストを見る人は霊的な領域で神と交わり、神と共に生きるのであります。このフィリポがですね、御父を示してくれとお願いした時の、そうすれば満足できますという言葉は、これすごい危険をはらんでいるんですね。ある意味これ娯楽の要素、エンターテインメントが入り込んでますね。イリュージョンとかマジックとかですね。神を見て満足する、それは神と人との正しい関わり方ではありません。神との交わりは魔術的な娯楽のためではなく、人間の生き方が変えられていくために与えられています。もっと具体的に申しますと、罪人のためにご自分の命を捨てる、そのあり方、そのお方との交わりのためにあるんだ。神との交わりは、その人の理性と感情両方を用いて全人格に働きかける。魂の奥底からその人の全存在を潤す命の水になるのです。神から離れていた人間が神に近しいものへと変えられていく。光のない人生を送っていたものが光を見出す生き方へと変えられていく。ひどい人間が少しはマシな人間へと変えられていく。今申し上げたのは私自身じゃないかなと思ってるんですね。 ひどい人間が少しはマシになってんじゃないか。このようにお伝えするとですね、道とはなんだか難しい事柄のように感じられるかもしれません。私自身も本当に分かっているのかと自己吟味するよう迫られることもあります。そうではありますが、この道を歩み始めた時から分かっていることがあるんですよ。この道は必ず神に至ること、この道を歩んでいけば必ず神と共に生きる人生を進んでいけること、そのためにこそ主はご自分の命を捨てられたのであります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたはご自分に至る道として御子イエス・キリストを私たちに与えてくださいました。私たちは時にあなたの姿を、形を見てみたい思うこともあります。しかしあなたはどのような方法で私たちにご自分をお示しくださったでしょうか。あの御子キリストの十字架においてご自分を示してくださいました。これが神だと、あなたがどのようなお方なのか、私たちに何を与えてくださるお方なのか、そのことを余すことなく御子イエス・キリストを通してお示しくださいました。この目で見たいということよりも魂であなたを味わう人生、どうかその平安のうちに私たちを歩ませてください。どうかあなたが備えてくださった道をまっすぐにそれることなく、確実に着実に一人一人が歩んでいきますように、そしてまたまだこの道に入っていない人々をどうかお導きください。この道こそ間違いがない道、この道こそ本当の幸せがあると、どうか多くの人々と共にその喜び分かち合うものとさせてください。このお祈りを救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
Savior all the day long. This is my story. From